谷五郎の西播磨暮らし。さあ今日ご紹介いたしますのは辰野市にあります極東産機株式会社さんです、こちらにこの間ちょっと取材にお邪魔してきたんですが、
はい、
ここの会社はもともと畳を作る機械でね、そういうまあ会社だったんですけど、
はい、
まあこの頃のことですからだんだん畳の需要も減ってきたんですけど、まあその技術を生かしてですね、例えば自動壁紙のり付け機とか、味噌汁ディスペンサーとか、まあ、いろんな分野にも、はい、進出してはるんですね。
ユニーク、
はい、辰野のね、そんな会社、今日はそちらの取締役コンシューマー事業部長の前川良一さんにお話を伺ってまいりました。前川さん、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、
こちらの極東産機株式会社、ズバリ何の会社やと言われたら、畳を作る機械を作るんですか？
そうです、畳を作る機械のメーカーですね、
はい、でもうスタートということなんですね、
はい、それが創業でございます。
はい、創業が昭和23年。
はい、はい、そうです。
こんなこと聞いてあれですけど、畳というのはどんな構造になってますの？
畳はですね、はい、大きくは畳表、
はい、
いわゆるイグサを使った表ですね、
はいはい、我々が普通その上に寝転んだりして、
はい、そうですね、はい、まあ、表ですね、その、畳は何ミリか厚さありますので、はい、その中身を床言うんです。
床、畳の床、まあ、芯になる。
そうです、芯ですね、はいはいはい、その芯材と畳を持って、うん、それを縫い付けてヘリをつける、
はい、ああヘリがありますね、はいはい、
まあ、それで畳になるという。
なるほど、ね、まあ、その床という部分に、はい、表の方にその畳表いうのを縫い付けて、はい、でヘリつけて、
はい、
でその、床ですか、
はい、
になるところが昔はあれは
藁
でできてたんですか？
藁ですね、はい、藁が出ますので、
はい、
藁をいわゆる畳の床に使ったと、
はい
はい、いう
ことで、ね、で畳表を貼り付けて、
はい、
でそれは全部手作業でやってたんですね。
そうですね、畳職人さんが手で縫われてた、
はい、昔やったら、どこの町にも大概畳職人さんいてはりましたよね、はいはい、
そうですね、はい、畳さんがあられましたね、
はい、それをもうその全部機械でやってしまうと。
そうですね、もうそうですね、30年以上前からはもう手だけで作業された畳屋さんはないと思いますね。
あ、
もう機械化、いわゆる私どもの、開発している畳を作る機械、はい、ミシンなんですけどね、畳を縫い付ける、表を縫い付ける、ヘリを縫い付ける機械、はい、そう一回で皆さんも畳を作られていると、
はあ、まあ、
いうことですね。
あれは分かりやすい言うたらミシンみたいになるんですか？
ミシンですね、
まあ、先ほどちょっとその機械見せていただいたんですけど、はいはい、でもすごいですね、もうその、まあ、床になってる部分に表をこう乗せたら、はい、キューッと勝手に切って。
そうですね、そうですね、
みんな機械が、
はい、そうですね、
そもそもそれやっぱりこの大変な作業やからこれを機械化したいなみたいな思いから始まったんですか？
そうですね、もともと私も創業は畳のいわゆる中身の床を縫う機械だったんですね、
は
あ、まあ、そこから始まりまして、いわゆる畳を作る畳表と、はい、床を縫い付けてヘリを縫い付けるのも当然機械ができるだろうと、
は
あ、まあ、省力化、はあ、職人さんがやられてる伝統技を、
はい、
まあ、省力化機械化するということですね、はあ、まあ、もちろん楽になられますし、生産性も上がりますし、ただまあ品質はね、
はい、
まあ、いいものをしないとダメですから、まあ、それなりの工夫をいろいろ機械にはしてまいっておると、は
あ、でそっからずっとまあスタートして、
はいはい、
ところがまあ今はだんだんと畳自体の需要が少なくなってますね、
はい、そうですね、
はい、
はい、
もうそこでやっぱりほらちょっとまあ、企業としては、
はい、
なんか方向転換いうのかを考えていかないといけない、はい、
そうです、私も畳を作る機械メーカーですから、
はい、
普通の一般の畳の畳屋さんが作られます、
はい、
まあ、それはそれでいいんですけども、はい、やっぱり畳のですね活用のいろいろありましてね、
はい、
まあ、いろんな生活シーンに畳を提案したいなと、はい、まあ、極端な話、まあ、お風呂の洗い場に畳を敷くという、
はい、たまに見ます温泉なんか、はい、行きました。
そうですね、温泉地にもあるんですね、
はい、
畳をお風呂の洗い場に敷くということは、はい、足触りが良くて見栄えもいいんですね、
はい、
でかつ安全、
ああ、まあ、そうか、ひっくり返ってもね、
そうです、はい、タイルとかね石ですから危ないんですけど、まあ、クッション性あって柔らかくて安全、足触りもいい、見栄えもいいことで畳のお風呂というのを謳い文句にされてるホテルの方も増えたりですね、
それはその、はい、まあ言うたら温泉地なんかへこんな畳どうですか、はい、言うてまあ売り込んでいくわけです
ね。そういうことですね。ですから私もメーカーなんで、そういう商品ゆったり畳んですけど開発をしておりましてね。
じゃあそれがまた水に濡れても大丈夫
な、大丈夫なんですよ。そういうものをいわゆる畳屋さんにも売ってくださいと、まあ、いろんな商社さんとかね、いろいろ関係の方にもこういうものがあるんで、ホテル旅館さん、それから介護施設さん、そっちにもどんどん売ってくださいよということでね、お願いをしてるんですね。
介護施設の、はい、例えばお風呂場に、はい、そういう柔らかい畳を敷いてもらうとか、
は
い、
そうですそうです。あの介護施設はやっぱり高齢者の方危ないんですよね、転んで頭を打ったとかいうのがよくあると思うんです、洗い場にですね、はい、それを全部畳で安全にできます
ね。そういう今度はまあソフト部門というかの使い方の提案もやっておられるという、はい、で今日今ここにそういういろんな種類の畳が展示してあるんですけど、はいはい、まあ、あの柔道の畳も、はい、そういや、あれ普通の畳表違いますよね。
そうですね、
はい、
あのこれはもう丈夫というか、はい、柔道はもうどんどんその上で運動ですから、あの普通の畳表みたいに編んでる畳表じゃなくて、はい、いわゆるビニールの成形もので強い、
はい、あのね、
ただあの全部作りは畳ですから、
はい、
きっちりと敷き込んで寸法測って敷き込んではするんですよね。
表の素材が違うということですね。
はい、そうです、
それとかこの頃フローリングの上に畳をこう乗せるみたいな、ちょっとそういう家も増えてきてるんですね。
そうですね、まあ、今あのフローリングの部屋が多くなって、はい、畳の部屋が少なくなってるんですね、逆にフローリングの上で寝転びたい、冷たい、
はい、
そしたらちょっと畳空間が欲しいなという方がおありでしてね、はい、そしたら畳の上に敷く置き畳とか、はい、ちょっとこう怖がりになった畳空間、うん、ベンチの畳ですね、そういうものをちょっと置きたいと、
いや増えてきてますよ、
はい
はい、
かそれも、まあ、畳ですんで ね、まあ、畳を守るためいうかね、
はい、
畳文化を、ね、守るため、そういうものも商品としてできてきてる。
で今ちょっと横にあるのがびっくりしたんですけど、はい、送り畳って言ってこれ、まあ、棺の中に畳を敷いてるわけですか、
はいはい、そうです、はい、これがまだ皆さんあまりご存じないんですけど、あの結構今増えておりましてね、7年ぐらい前送り人の映画がヒットしたんですけど、
はいはいはいはい、
そこから私どもちょっと名付けましてね、送り畳と、何かというと棺の中に敷く畳なんですけども、最後は畳の上で故人さんを送ってあげてください、
はいはい、
昔が日本人のね言う言葉なんですけどね、まあ、病院で亡くなられて、お部屋に帰れなかった、畳の上で死ねなかったという方を最後棺の中でね、畳を敷いてお送りしようと、
はい、
そういう商品なんです。思いの商品ですよね、これ。
です
ね、ご遺族の思いの商品、
はい、ということはもうあの本来機械を作る会社ですよね、
はいはい、そうです。
でそれそのまあ部門もあるし、今度はアイデアですよね、はい、そまた別の部門があるわけですよ、
はい、そうなんです。私あのコンシューマー事業部門がありましてね、
はいは
い、いわゆる機械は畳屋さんとか、うん、あの企業さんがお得意先なんですけどね、はい、あのこの畳商品は一般の方、うん、皆さんが使ってもらえる商品、コンシューマーいいんですけどね、そういう部門を、うん、まあ、あのどんどん伸ばしていきたいなという思いもあって、ですからいろんな畳を作って、あらゆる皆さんの生活シーンの中で畳の提案ができればなと思っとんですけどね。
で、あれですってね、自動壁紙の乗り付け機は全国のシェアが9割ぐらい
そうです
あるという、
はい、
これは壁紙に糊を貼る機械ですか。
そうですね、壁紙を貼るのは内装職人さんが壁に貼るんですが、その前に糊をつけないとダメなんですね、壁紙糊をつける、それを自動的に糊をつける機械ですから、内装現場にそのうちの壁紙糊付け機言うんですけども、それを持ち込んで職人さんがその機械を使われて糊をつけるということですね。これはインテリア内装部門言うんですかね、そっちの部門のいわゆる主力商品。
その他ね、はい、聞けばびっくりするんですけど、味噌汁のディスペンサーとか、
そうですね、
そんなまたもう全然別の分野でしょ、
はい、これはあの私も辰野に本社がありましてね、辰野の、そうめん、イボの糸、はい、それから醤油の産地なんで、まあ、そこからですね、いわゆるそうめんの茹で機を作ろうと、でまたそうめんの 出汁ですね、出汁供給装置を作ろうとか、それから始まりましたね。
広がっていたんですか、
はい、で味噌汁とか出汁のディスペンサー
すごい
のを今やっております。
じゃあもうこれからまたどの分野にどんなアイデアが出てくるか、もう本当楽しみということ
ですね。
そうですね、
はい、ですから、まあ、ある意味本業があって、本業からの、はい、まあ、関連のところへですね、まあ、展開をしていきたいなと。
しかもちゃんと立つののね特徴も生かされてというね。
そうですね。
いや今日はもう本当にいろいろ珍しいものを見せていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございます、
はい、これからも頑張ってください。
ありがとうございます。
いや本当にね、現場行ったようで、その畳をね、機械が勝手にじゃあ全部縫うね、もうすごいね、ミリ単位でシャーって、畳ってもう真四角の、いうんか長方形やないらしいね。
あ、そうなんですか。
微妙に違うねんってやった、でないと入らへんねんて。
あ、
でそんなもコンピューターでピャーってやるから、
お利口、
すごいよ。でそれがあんた味噌汁のディスペンサーまで、
そう、
吉野家さんにもし行ったら、はい、見えるところにあるらしいですから、
ある
チェックしてみてください。
はい、
はい、そんな辰野市の、極東産機株式会社、取締役コンシューマー事業部長の前川良一さんにお話を伺いました。まあ、素晴らしい企業が辰野にあるということで、ね。